こんにちは、関沢です。昨日台湾の話を、台湾じゃない、香港ですね、香港の話をして、その後ニュースを見たら人はいると思うんですけど、まあ予想通りっていうかね、この経済の裏側で何が起こっているのかっていうのを前回の音声を聞いた時に、大体当たってたんじゃないかなと。そんなね、深いところは分かんないですけど、当たってたのかなっていう気がします。それに気づいた人はですね、またもっと深く歴史について学んでもらえばいいかなと思います。で、今回その音声で話をしたというのは、ブログに書いた通りなんですけど、前回ライティングした時に先に結論を言うのか後に言うのかなんですけど、例えばこの写真ね、今回大杉安行キャスバーって、書いてあります。これ何の変哲もないデザインですよね。で、これすごい、面白くて、これ、確か前回、あそこ、郡山ですかね、行った時のなんか郡山でしか売ってないのかな、ちょっと詳しく分かんないですけど、食べたものなんですけど、すごいシンプルですよね。赤色にね、パッと多すぎと一言で、普通アイスクリームってこういうシンプルなものってあんまりないと思うんですよね。あんまり色もね、2色ですし、そんなお金かかってないから。逆にこういうのがすごく面白いなと思うのは、多すぎで伸ばして丸っていうのはね、なかなかこう日本語ではないっていうところなんです。で、前回の動画を見てない方がいればですね、下の方には Facebook、アカウント必要ですけど、Facebook のアカウントを作ってですね、その特別グループ無料公開をしてますので、そちらの方に前回の動画があるので、また他の方のコメントを見てですね、見てもらえばいいかなと思うんですけど、その先に結論を言うのか、後に結論を言うのかっていうところなんですけど、その目的によって違います。例えば、このアイスクリームの場合、多すぎっていうのを見ただけでは何か分かんないわけですね。でも、ここでベネフィットを入れてるわけですよね。多すぎ。だから、クッキーが好きな人、クッキーアイスが好きな人っていうのは、もうこの時点で多すぎって何がってハテナなんですよ。で、アイスクリームのところに入ってるからアイスクリームって分かるんですけど、それが何かっていうところで、クッキーが、やりすぎクッキーアイスバーっていうことになってると思うんですけど、これって結論は言ってるけど何か言ってないわけですよね。結論で。で、ちょっとこの媒体によって話をすると、文章とか読ませる文章、例えば僕ブログ書いてますけど、ブログいろいろこう僕もこうテスト的に書いてるわけなんですね。だからブログであれば SEO 的なイメージもあるし、何ですかね、読ませるためのものもあるし、で、僕の場合どっちかというと PDF の特殊な書き方の方が多いもんですから、どうしても後に持っていくっていう形の書き方が得意っていうか形になってます。僕の文章とか、例えば僕の Facebook の投稿を見てもらったりとか、インスタとかもそうなんですけど、見てもらうと分かると思うんですけど、くだらない投稿が多いんですよね。くだらないだけど、くだらない中になぜか最後をマーケティングにつなげてたりとかするんです。だから A という案件があり、話があり、そこに関わるような B という話があり、最終的に A と B を足した C というマーケティング的な専門的な文章を入れているという方法がある。で、これは例えばの話が一番いいの経験だなと思うんですけど、いろんな形にそこに落とし込むということは、僕のその書き方の特徴なのかなと。で、そうなってくると、読ませるわけですが、最初に読ませるだけのタイトルをつけなきゃいけないとかなってきます。で、例えばそれを、僕思ったのは、その動画もそうなんですけど、結論を、映画の場合結論を先に言っちゃうと、面白みがないわけですよね。だから大体結論が前に出てる映画の予告とか見た時って、ハラハラドキドキどうなるっていうところで終わる場合があると思うんですけど、最終的に、その意に反、その見せたものと真逆が起きる傾向があるのかなと。真逆ね。では地球が爆発した、全滅した、それが本当のエンドであって、爆発したものを見せちゃダメなわけですよね。SF もであれば。爆発してどうなるっていうところで、実はハッピーエンドとかね。だからその真逆が起きる場合があるのかなと。 だから最初から答え出したら面白くないわけじゃないですか。これって、本当に終わっちゃうの？終わっちゃうの？みたいな、いうところが、まあ、結論を言わない。で、その、読ませるためにっていうところで、その、読ませるために結論がどうですかっていうところなんですけど、結論を先に出すっていうのは、そのベネフィットを先に出すっていうところ。例えば今回のその僕のブログタイトル、まあ、考えてるだからその書き方が違うんです。ライティングの落とし穴ということで、このブログはライティングの落とし穴がわかるんですというようなイメージにしました。だからこれね、いまいち、まあ今これ話してますけど、もしかしたら後で書き換えるかもしれないですけど、その否定しちゃってるんですね。否定した落とし穴。この結論としては落とし穴がわかるんですよと。こういうことを言ってるわけですよ。ライティングに興味あるんですね。これが、まあ、僕内の、まあ、結論というか。で、ここちょっとポイントなんですけど、人間って中途半端って嫌いなので、中途半端疑問とか見たくなる。だからよくその、まあ一番シンプルに言うのは、これを読んだら何々がわかりますとか、何々の仕方とか、例えばライティングの書き方なんて書いた方が本当は見る人が多いと思うんですよね。検索的に何々書き方と、もっと興味のあるようなね、コピーを入れて、例えば、アダルト的売れるコピーライティングの仕方とか、アダルトとかね、18禁とかね、そういうふうなことをいやらしく入れてみたりとかですね。あとはその売れる文章、売れない文章とかね、まあ、ありきたりですけど、そういうふうに答えを先に出した方が、まあ、読みやすいのかなというような気がします。ただそれをですね、さっきのチョコレートと同じでですね、じゃあ一言でっていうと、まあ、ここ似てるんですけど、やっぱ似て異なる。さっきの多すぎなんていうのは何か意味が分かんないです。何が多すぎなのか分かんない。だからそこで何が多すぎで下にチョコクッキーかっていう説明が入ってる。これちょっとライティングだと思うんですよね。こう面白いなと思って、こう作った人面白いなと思ってて、スクッキーアイスバーっていう補足が入って、その下に注意事項が、まあ、注意事項というかね、補足が入ってますよ、みたいな。っていう形ですね。で、よく勘違いするのは、まあ、すごいどうでもいい話、を入れる場合もあるというのは、結構クリック率が少ないのかなという気がします。で、アフィリエイトで稼ぐ場合、アフィリエイトリンク先のものがあって、その中を、それを読んで参加した場合、どういう結果が生まれるのかなと。またその文章を読んだ時にどういう人に読んでほしいのかと、いわゆるその、まあ、ペルソナというか、いう人たちに、まあ、見てもらえばいいの。ペルソナを指定して、それに対する引っかかるようなものを書いたらいいのかなと。また、ね、だってそのアフィリの場合とか誘導する場合、ゴールはそのサイトに誘導すること、そして登録をしてもらうことがゴールなので、で僕らとしては、ゴールに持ってくライティングが手を加えることはできないわけですよ。もう LP ができているので。そうすると、その LP にもいろいろ種類があるわけで、それに合わせたような、まあ、導入部分、っていうのが、まあ、できる。例えば、その言い方としては、婚活パーティーとかがあったとしたら、婚活パーティーは男性と女性の2種類のターゲットがいるわけです。その中でも30代もいれば20代もいるし、で例えばサイト的に女性の受付専門の LP がと男性専門の LP があったとして、例えば男性をアピールするようなね、男性向けのレターを書いて女性向けに流すわけにはいかないですか、同じフォームでも。なのでやっぱり男性向けに流すときは男性向けに書かなきゃ、女性だとやっぱりその何ですかね、まあ最近はそういうのはなくなったとは思うんですけど、やっぱりまあ、年齢的な問題であったりとかってあると、そういうふうに訴求するような言葉、今からでも幸せな理想の男性が見つかる、男性って言葉で言えば確実に女性だろうし、まあ理想の女性が見つかると言えば、まあターゲットは男性だろうしっていうふうに分ける。だからそういうふうなですね、その何て言うんだろう、ベネフィットをまあ押して、そのものによって変えていくっていうことをしないと、みんなその何て言うかね、とりあえずクリックさせよう、押そうということが結構多いのかなと。でそれがまあそのライティングの基本だとかっていう人いると思うんですけど、正直僕はどのライティングがいいのかっていうのはまあわからないです。でこれはシュガーマンとか 例えばシガーもいるし、ダン・ケネディもいますし、ジェイ・エイブラハムもいるし、で日本人だと神田正輝さんもいるし、木坂さんもいますし、ネット企業だとね、で和作もいますし、いろんな方がライティングっていうことをやってます。でそのライティング横並びにしたのが、まあプロダクトのチーフォーかプロダクトローンチだというふうに言われてますけど、どれが正しいかともわからないし、どれも僕は正しいと思うし、またその同じ業界、例えばローンチであったりセールスレターであったり、それぞれ特徴があると思うんですね。書き方得意不得意というか、特徴があります。でそれぞれやっぱ書き方が違う。ただ言えるのは、どれも答え、それが答えだと思って、そのままやったら全部反応が取れるかって言ったら、なかなか取れないのが現実。だからロジック的に考える、まあ確かにライティングは科学だって言ってる人もいました。ロジック的に書けると思います。やろうと、1たす1は2というような。でも、それが全ての媒体や目的によって一緒かって言ったら、そうではないんではないかなと。いうのが、これはあくまでも金沢悠久僕流の書き方です。まあ媒体によって変えると。でもっと極めれば、どんな媒体でもコツは一緒なので、やっぱりすごく上手い人ってどんな媒体でも書けるんですよね。制約率高いんですよ。でじゃあセミナープロデュースもそうですし、まあセミナープロデュースもライティングだと思います。まあプランニングもそうだと思います。で切り口を決めない。それで重要なのはやっぱターゲットに訴求するような書き方を媒体によって変えるっていうのが一番か。ただツイッターとかでも見ていて、じゃあツイッター拡散してクリックしてもらおうかなと思った時に、その他のツイッターツイートがどういうふうにしてるのかによってまた変わってきます。他のツイートと同じようなツイートをしてたらダメなわけですよね。なので他のツイートが儲かります、儲かります、儲かりますっていうんだったら、儲からなかった人へってやった方がいいし、広告、クリックした広告ってありませんかと、まずこれを見てください。クリック広告に騙されないためにとかね、ちょっと変化球を投げてですね、周りに埋もらないような、これ前後広告っぽいリンクがあったら注意が必要です。その理由を話しますとか、そういう範を打つ、その環境においての範を打つようなやり方で、まずクリックさせるということが、まあ大事なのかなと。で、まあ、まとめて言えば、まあ、その後に書くか先に書くかっていうのは、先に書く場合は必ずベネフィットを入れるっていうのと、後に書く場合はですね、後に書く場合は、それを読んだ時にどうなのか、何々仕方っていうのが先に読ませることであれば、後に書くっていうのであれば、くだらない、話ですね、時流のものを、まあ、入れてですね、流すっていうのも一つの方法かなと思います。だこの落とし穴って書いた限り、落とし穴を言えば、これを一律でこれだからこうだっていう風な概念を持つのがまず問題かなと。だからこの音声で覚えてほしいのは、まあ文章を書くときに、その媒体によって、また媒体が出る、そのサイトが表示される環境においてですね、書き方を変えた方が、僕らはそのプロフェッショナル、プロですけど、ただそのプロでもやっぱ卓越された人たちがやっぱいるわけですよ。上手い人たちが、当然すげえ上手いなという人たちいるんです。でその人たちに張り合おうと思ったら、やっぱ努力しなきゃいけないし、やっぱしてかこう頑張らなきゃいけないわけですけど、でも頑張って努力している間にお金は尽きてしまうわけですよ。だったら結果優先で出すのであれば、結果をね、優先で出すのであれば、もうちょっと変、そういうふうな変則的な書き方をしてですね、媒体とかを意識しながら書いてた方がいいのかなという気がします。で、それと同時にね、やっぱ努力してスキルアップしていけばいいわけですから、まあ問題は、まあないのかなと、いい気がします。で、ライティングについてなんですけど、やっぱこのテキストを書く文というのと、PDF、資料系のものを書くもの、ブログを書くものって、やっぱり書き方違います。で最近だとブログっぽいレターっていうのもあります。それを広告かけると言われます。それはそれまた書き方が違うし、僕みたいにこう単純に書いてるだけという人も違います。で僕のブログに関してはそんなにね、なんだろう、あんま意識して書いてないです。ただその僕がその伝えれる部分っていうものを、提供していけたらいいかなと を一つでも答えがねできたらいいかで、またね、一緒に事業ができる人が一人でもできたりとか、また事業をねやったりと副業と収入を得てくれたらいいかなと。そもそも僕はこれを書こうと思ったきっかけ、まあ、IPA もそうなんですけど、なんですかね、ある時そのアフィリエイトでどんどん稼ぎましょうということでコンサルティングをしてる人が、まあ、いたわけですね、喫茶店で。で聞いてたら本当チープだったんですよ。チープっていうか、なんですかね、もう素人以下っていうかね。なのにアフィリエイトで稼ぎましょうみたいな話で、彼がやってるのは、それでも制約決まってコンサルティングみたいなのをしてたんですけど、それ横目見たったんですよ。確か40万かなんかかな。30何万、40万で取ってて。で、なんか聞いてて思ったのは、彼らが売ってるのはアフィリエイトで稼ぐ方法ではなく、アフィリエイトで稼ごうを売って稼いでる。要は夢を売って稼いでるのかなと。こういうような気がしました。で、それじゃあ本当のライティングって何なのか、本当のアフィリエイトってどうなのかなということを、もっと低価格でもっと現実的に現役のプレーナーが教えた方が早いんじゃないかなということで開始したのが IPA です。もっと低価格でっていうところでね、うん、なのでこのライティング、僕が書いてくる文章に関しても、まああ、まああんまりその何かセールスをするっていうこともなくてですね、まあ聞いていただいて、まあそれで、まあよかったら、分かる人には分かって、それで気づいてくれいいかなという形で書いてるんで、あんまりそのライティングの参考にはならないとは思うんですけど、まあこれでね、言ってることは実際結果が出てることですし、僕はまだ完成ではないし、僕自身もこれが全部こうやって書きなさいなんてロジックは言えないですけど、最低限経験とですね、実践した結果の話なので、まあこれを、まあ参考にですね、自分なりの書き方をしてもらえばいいのかなと思います。あとはまあ、ポイント的にはもうそれを自分が見た時にどう思うかっていうところだけですね、これを見てじゃあ面白いと思うのかどう思うのかと。僕のブログに関しては僕を基本的に知ってる人もしくは興味のある人しか書いてないです。でビジネスで書く場合はですね、その商品映像を文章を見た時にどういうふうに思うのかなということを、まあ、見てもらったらいいのかなというような気がします。まあ、今日は、まあ、ライティングの落とし穴ということで、まあ、型にはまるなということですね。これハマると僕も昔ハマって、まあその負のスパイラルというかね、全くもう何も文章が怖くて書けない時がありました。で、まあそういう時はまあ書かない選択を取ったんですけど、まあそういうふうにあんまり考えすぎると書けなくなってしまうので、まずこれをどういう人に伝えたいのか、そしてその人はどうなってほしいのかということを、まあ、念頭にヘッドコピーを書いてもらうのが一番純粋にいいのかなと思います。僕はライティングに興味のある人、今回だと僕はライティングに興味がある人に、ライティングで書けないという落とし穴になった時に、その原因をですね、原因の一つをですね、知っていただいて、で、まあ、書けるようになってもらえばいいかなと思って、今回この音声と文章にしました。まあ、そういう意味ではこれも一つ参考になると思うので、自分がですね、もしアフィリエイト文章を書く場合はこのアフィリエイト先を必ずリンクをしてですね、これ読んだ人はどういう人なのか、まあアフィリエイトの場合その先のレターはプロが書いてるんで、こういう人はこういうの参考いいですよとか、ああいうふうな形で書くのもまあ一つなのかなと思います。まあ、そういう文章がね、抜粋するっていうのも勉強になるので、ぜひやってみてください。あとライティングとかだってライティングプランニング、今後ですね、僕も広げていこうと思いますが、ライティングについてはまあ一番基礎の基礎なので、ちょっと今調整中ですが、まあ期間限定というかね、まあちょっと僕なりのチャレンジもしてみようかなと思います。当然プランニングについても話しますけど、今もう一つ事業プランを一個作っているのがあるので、やってみたらいいかなと思ってます。今日は以上です。まあ音声か聞いてですね、とりあえず Facebook なり Twitter なり自分のつぶやきをですね書いてみて、もしよかったらですね、僕の LINE アットとか、もしくはその、今やった IPA 週末セミナーの方でもコメントを入れてですね、実際書いた文章を公開してくれたりしてくれるとですね、ちょっと毒舌っていうかね、まずいいねなんてことは僕は褒めて伸ばす方じゃないんでやっぱ言えないので、そういうことを言わないですけど、まあ的確な僕だったらこうだよねっていうことをアドバイスできると思うので、メッセージにならないいただければいいかなと思います。今日は以上です。 点というのはですね、線になって未来になります。未来は線です。線の先です。今日という点をですね、思い出のある点というか、傷をつける点というか、今日は何をした、これをしたと言えるような点をですね、つけてもらえばいいかなと思います。以上です。ありがとうございました。